平成24年本日は、12月の、30日日曜日、午後の礼拝をしていきたいと思います。本日は呼ぶ記の29章からです。呼ぶはまた自分の家計を取り上げていった。ああできれば私は昔の月日であったようにいたらよいのに、神は私を守ってくださった日々のようであったらよいのに、あの時神のしもともし火は私の頭を照らし、その光によって私は弓を歩いた。私がまだ少年であったところ、神は天幕の私に語りかけてくださった。全能者はまだ私と共におられたとき、私の子供たちは私の周りにいたということですね。29章はですね、今ここに読みましたように、かつての日の世だったらよかったのにというふうに、ヨブは言っております。で、その時は神は私を守ってくださった。それは素晴らしい時があったということであります。で、この時は恵みだったということですね。その時は、ヨブは本当に恵みの中にいたんです。この29章を読むと、ずっとこの恵みとまた、この栄光とですね、また素晴らしい働きの中にありました。例えば、7節見ると、私は町の門に出てきて、私の座るところを広場に設けた。若者たちは私を見て身を引き、年老いた者も起き上がって立った。起き上がって立ったってことは、尊重してるわけですよね。ねえ、小泉首相のね、時なんか首相は異変があったから、みんな閣僚とか出てきても、小泉首相が来たらみんなもわーって立ち上がってですね、挨拶したとかね。で、保管所の時は全然異変がなかったとかいろいろ言ってますけども、まあ、それはともかく、立ち上がったってそうなんだよね。だから異変があったり、そんな感じですよね。で、九節で使わせたちは黙ってしまい、手を口に当てていたとかね。すごい恵みですよね。十節で私について聞いた耳は私を称賛し、私は見た目はそれを明かしたって、すごい、恵みと称賛の中にいたわけですよ。また働きもあったわけですよ。人生、それは私が助けを叫ぶという貧しいものを助け出し、見えない見ないを死を助け出したから。すごい働きもあったし、称賛もあったわけですよね。で、お願いであります。で、ところが、栄光もあったんですよ。29章、20節。私の栄光は私と共に新しくなり。私の弓は私の手で次々に矢を放って、どんどんどんどん栄光を増していったっていう感じなんですね。ところが、30章は全然違うんですよね。30章ちょっと津波に見ると、しかし今私よりも若い者たちは私を嘲笑うとかですね、彼らの死は私が軽く見て、私の胸の番犬と共にさせたものだとかね、いろいろひどいことを書いてあるんですよ。で、ね、30章の9節で、それなのに今や、私は彼のあざけりの歌となり、その笑い草となっているとかね。十節で彼らは私を見嫌って、私から遠ざかれ、私の顔に情け容赦もなく椿を吹かけるとか。ひどい目だよ。これ全然同じ人と思えないな。もう対照的じゃないですね。で、これ呼ぶ記はですね、学ぼうと、学びたくあろうと、学びたくあるまいとですね、29章も30章も回ってくるわけですね。で、これは何度も何度も繰り返して言ってますように、私の理解では、これは患者の方ではないかなというふうに思っています。だから、最大栄養みたいな、マキシムだと思うんですけどね、ことはあり得るということですね。まあ、みんなこの1から10まで呼ぶと同じ経験するかどうかわからないんですけども、だから一つの、患者に関して、この呼ぶ記の29章とか30章を通して分かる一つの事柄ということは、かつては、恵みがあって、教会の中で誉れがあったりですね、評判が良かったり、または高い位置にいたものであっても、観覧時代の日に、なぜか、いろいろ軽蔑されてしまったり、逆転してしまったり、または椿をかけられてしまったりとか、こんなとんでもないことになってしまうってことですね。嫌ですよね。そうするのは嫌だなってね。全般はいいんだけど、29章だったらいいけど、30章はちょっとやめてほしいなと思わないでもないでもありませんけども、ただこれは現実です。だから、我々が、観覧時代の日になってですね、そんなことは知らなかったとかね、漫才の人は言うじゃないですかね。 聞いてないよとか言う人がいるって言ったんですけど、知ってます？知りません。誰ですか？聞いてないよって爆笑問題ですから、何だか分からないですけど見てる知らない爆笑問題、名前しか知りません。あの漫才聞いたことないんで、テレビないからだけど、聞いてないよって言ってもここに書いてありますので聞いてないよって言っちゃダメなんですね。だからびっくりしないためにかね、呼ぶ気って出てると私は思います。ねえ、オレオレ詐欺でもそうじゃないですか。ねえ、いきなりそういう電話で詐欺するって人はいないんで、いきなりね、電話かけて、俺だよ、この携帯の番号変わったからね、今度からこっちの番号でかけるからびっくりしないでねとか言ってね、次の日、ああ実はちょっと事故を起こしてして350万円必要なんだとかね、で、何も知らなきゃね、子供息子は大変だと思って年老いたお母さんと振り込んじゃうんですけども、そんなことないようにいろいろポスターとかテレビとかで案内するわけですよ。で郵便局のあたりを私は井上散歩で回りますけども、国立郵便局の前で書くポスターのことなんですよ。犬は何だか知らないけど帽子かぶったりして言うんで、母さん心配だって、お料理さえ気をつけようって犬が帽子かぶって、なんで母さん心配、この犬の母さんってなんだろうと思うんですけど、なんかでもフィットするんですね。なんかセンスいいなと思うんですけど、なんかぴったりくんですね。母さん心配だ、犬が帽子かぶって言ってるんですけど、インボクされます。あれ、普通の男性だとね、いくらハンサムでね、三河さんみたいなハンサムでも、インパクトないですよ。普通の男性、母さん心配なんですよ。犬だからなんか、インパクトあるんですね。で、そこまで言ってんのに、やっぱり騙されるんですね。新聞読んだらね、やっぱり騙されてるんですよ。4回にわたって騙されてる。73歳の女性がね、4回目だからには、そう振り込み行ったら郵便局が静止したんだって。振り込みです。俺は詐欺じゃありませんか。いや、そうなんですね。うちの旦那が入院したんです。だから私は振り込むんですって。本当はね、俺は詐欺で分かってたんだけど、本当のと言えばいいんですけど、で騙された時ってそんな感じですかね。でも聞いてて聞いてればやっぱり騙されない人っていますよね。その人聞いてても騙されたのか、処置ない人もないんですけども、だから私は呼ぶ気はそういうふうに思ってるんですね。聞いてれば多少はね、関連税惑わされないと思うんですね。全然聞いてないと突然神様意地悪になったってね、だから俺もじゃあもう神様意地悪い人もキリストはもう異国へ行けって言ってやるとかねひねくれて反旗して拝んでやるとかなっちゃうんですけど、聞いてれば、読みで理解すれば、そういう手が来るんだなってことで違うじゃありませんか。そうだというふうに私は思うんですよね。きっとそうだろうと思います。だから、そういう意味で、やっぱりその日、血の身を持つ女は悲惨であるって書いてあるように、たとえ理解しないって問題ですよね。せっかくの呼ぶ気は何の役目立たないですね。さっき犬のポスターもね、見ない人に何の役目立たないみたいに、呼ぶ気は理解できなきゃ意味ないですよね。これは呼ぶ気は今こそ意味のある章ですよね。でそういう意味で我々は、皆さん益になる、あらゆることからは皆さん益になるために書かれていまして、呼ぶ気もそうなんですね。だから関係ないっていうやつにですね、持ってきたいと思うんですね。で、繰り返しですけども、それは呼ぶ気のこの呼ぶの問題、そのね、元はその恵みや光栄があったけども、でも突然このね人からいろいろ非難されたりなっているっていうのは何度も繰り返すようですけども、呼ぶ自身の罪ではありません。明らかにそうなんです。神様が呼ぶに罪があるっては言ってないんですね。で逆に呼ぶ以上に正しい人いないっていう対抗もしてますし、だからなんかサタンがね変な対抗心を燃やしてですね、いろいろ意地悪するんですね。だからで皆さんが関内罪に関内に会うとしても、それは呼ぶと同じ意味合いですよ。で神様は自慢してるんですよ。わあすごいね、こうとかね名前をね挙げてですね、でサタンがまた目つけて、じゃあ関内罪に入れてやるとか言ってですね、で試されちゃうっていう、でそういう感じで嬉しいんだか悲しいんだか分かんないんですけども、そんなことですよね。 だからそういう意味では、神にも認められ、サタンにも認められるっていう人が神殿に入るっていうことですね。だから、そういう意味では、よくもあるか認められてるっていうことですよね。そういうことであります。で、一つはそんなにびっくりしてはいけないってことです。なぜなら、ある意味では想定内なんですよ。正しい人は、正しいが故に困難にあるっていうのは、予部が既に実践してますからね。で、もう一つは、この、もう一度言いますけども、29章2節で、ああ、できれば私は昔の月日のようであったらよいのに、神が私を守ってくださって日々のようであったらよいのに、あの時神の灯火が私の頭を照らし、その光によって私は闇を歩いたってことですね。だから、こういうふうに、主の時も、このように、初め恵みがあったんですね。だけどでも後で、突然こう評価が変わってしまう。これはイエス・キリストの歩みにおいても我々がよく注意深く主の福音書を読んでいくならこれってこのことは再現しているというふうに思います。でイエス様はね福音書における歩みって、繰り返してるんですけど初めは本当にカリスマ的ですよね。だから4000人5000人の給食でもね4000人5000人集まってすごいですよ。男だけですからね。女子供入れたら軽く1万人超えてますよね。今でもすごいですね。1万人集まったらね武道館とかね結構な人数だなと思うんですけども、で1回の集会でそんな感じですね。しかもね武道館なんて散々ね、テレビとかなんとか宣伝してあんだけ集まるんですけどもイエス様は、ね、口コミだけでそうですからねすごいと思いますよね。で大変なカリスマ的な人気だったんですけども、でそうであってそういうことを神が許す時がありました。終焉の働きにおいてね。そしてでもまた反面その呼ぶ記のね30章の方では情け容赦もなく粒をかけると書いてあるんですけど、イエス様もなんか粒をかけられたりね、また頭を叩かれたり耳輪の冠をかぶせられたりですね、容赦なく分かされたんですね。だから我々がやっぱりここから中から知らなきゃいけないことは、我々は正しいがゆえにやっぱりこれどっちも経験するってことですよ。我々もしかすると誉れを受けるっていうのも多少経験するかもしれないけども、でもやっぱりこの困難も経験するってことですね。これパウロも言ってます。どっかの箇所で言ってますね。多くの苦しみを経て神の国に入るとか書いてあるんですけども、のでこれはどっちも来るというふうに思ってください。多くのクリスチャンの問題っていうのは恵みの免許受けて、ああ恵み剥がれしれぬ恵みとか歌ってですね、それだけでさっき歌いましたけど、それだけで恵みね手の恵みが入っていくと思うんですけど、違いますよね。聖書言ってるのはね、恵みも受けるけどこんなも受けるということですね。ヨブは言ってますよね。だからどっちも受けるっていうことですね。だからすごい恵みというか、ああ神様来てるって言うんですけどね、こんなん来たら、ああ神はどこ行ってしまったんだ、神は呪いの神だとかね、それは違うんですね。だからそれを間違えてはいけません。そしてなぜそんなこと許すのかなと思わないでもないんですけども、やっぱり一つは私の理解ではですね、なぜ神様ってそういうことをね、もしかしたら本当は意地悪なのかなとかね思わないでもないんですけども、一つはやっぱり試みを経るんですよね。そして本当に神様はやっぱり天の御国って狭いんですよ。はっきりね、なるように命に至るものって狭いし、その道も狭い、見出すものは稀だって言うんですね。逆に滅びに至るものは広いし、その道も広く、そこから入っていくものが多いんですよ。で、それはどうしてかって言いたくならないでもないんですけども、神様がそのように定めているなら、我々本当に命のものに入るなら、永遠の命を得るつもりなら、狭いものに入っていくっていう心構えを持たなければいけないというふうに思います。我々の方で合わせなきゃ、門の方を合わせるって無理なんですよ。東大って昔から狭いもんですからね、そこに入るにはやっぱり昔ではね、死闘娯楽とか言ったんですよ。何だか分かります？4時間 4時間寝ないで勉強すると合格して5時間以上寝ると落ちるって言うんですよね。そう昔は言ったんですよ。私は別に東大受けてませんから実践はしてませんけども、そういう意味でこの世のもんでも狭いかったりしますので、我々はやっぱりでそこに入るためにはやっぱり努力するわけじゃないですか。いろいろ塾行ったり子供の力一生懸命勉強したりとかですね、ねやるわけでありますか。で同じようにじゃあ我々やっぱり攻めも入るんだってやっぱりそれ基本的にはやっぱりそれ主の祝い方法に合わせていくしかないですね。でそしてキリストご自身もこれを実践されましたので、それを見習っていきたいというふうに思います。そしてもう一つはやっぱり僕よくどうしてそういうふうに神様って試しを通すのかなと思わないでもないんですけども、やっぱり主のイエス・キリストの歩みにおいて分かることはですね、やっぱり弟子たちも十二弟子なんかも結局彼らも狭い門を通ってきた人たちなんですよ。成功例です。ペテロとかヨハネは失敗例はユダとかね、いいところまで行ったんですよ。から十二使徒まで行ったんだから、高校のなんとかクイズってあるじゃないか、ねぐらーっとこのね地方予選が勝ち上がってきてね、最後はもうすぐだっていうところでですね、どうでもいい質問でこけて怒っちゃう人いるんですけどね、ユダそんな感じですよね。でそれはよくないんですけども、でもでこのペテロとかヨハネの場合もやっぱりそうなんですよ。キリストと同じ道を歩んでるんですよ。良い時もそうですよ。カリスマ的な時にも彼らも一生懸命イエス様と一緒にパンを配ってですね、で奉仕してるわけですよ。そうなんですよ。それも良い時も一緒にいるんですよ。だけど困難の時にね、エサイムが戻っていったら捕まるじゃないかって、ユダヤ人で殺そうじゃないかって、そういう時にもうそろそろやばくなってきたんでここでイエス様お別れしますって逃げていかないんですよね。いやペテロ誰かあれでトマスかなんかね言ってますね、我々もイエス主と共に死のうではないかって、すごい覚悟ですね。口先だけじゃないと思います。トマスもインドかどっか殉教してますからね。そうだと思うんです。だから主はそういう人たちをに対して最後の晩餐の時に、私はあなたたちの場所を備えに行くって言いました。彼らそれ場所を備えに行って、で彼ら見事に狭い門を主によって用意されて、そこ入るとこ入ったんですよ。彼らは狭い門入った模範生ですよ。彼らは見習わなきゃいけないんですね。だから我々も大体あんなような歩みをしていかないと、我々はまあイエス・キリストで神様ではありませんけども、大体でもペテロとかヨハネは我々のあれですよ、模範ですよ。あんな風ですね。だから両方いないんですよ。やっぱりペトロは良い時もキリストに従っていったけども、悪い時も従っていったんですよ。だからそういう意味で我々は試さないんですよ。ね、いいとこありませんけど、まあ今のところまでのことを言うとちょっとね、イエス様だとあれなんですけども、私だって人間的な感情でね、人の一緒にやっていく人と思う時、良い時だけついてきて、なんか悪口言われたら、これやばい、これやばい、やばいから、ちょっと私のデメラント関係ないことにしてくれとかね、そう言われちゃうとね、ちょっとこの人とやっていくのは大丈夫かな、いざって言って裏切られちゃうかなって、ちょっと不安になりますよね。でも、それでもめげずにですね、何がわからないけど、やっぱりやってきてくれる人って本当に少ないですよ。でも、やっぱりその人たちと、正直人間的には思いますよね。あ、信頼できるっていうね。イエス様だって同じだと思うんですよ。だからそういう意味で試してくるんですよ。だからそういう意味で、神もそういう意味ではこの呼び気の中で試しを行っています。だから我々は必ずだってその試しの時ですけども、神様は意地悪なんじゃなくて、聖書のこれは一つの方法なんですよ。で我々はこれはしょうがないんです。これを問題通っていかないと腹に狭いの。東大の問題って見たことあります？いやもちろん誰も見たことないですけど、私も見たことないんですよ。だけど何だか分からないです。私はまあ中学生ぐらいの時、なんか東大の入門のなんか入学のなんか試験問題集ってあったんですよ。 中学生かこうぐらいですかね、誰かうちの兄弟東大受けようとした人がいるんですね、入ったと聞いてるんですけど嫌なんですよね。で見たんですよ、私も暇だったからね。東大問題ね、まだ中学生ぐらいですけどね、解いてみようかと思ったんですけどね、10問あったけど、10問のうち10問ぐらい全部やっぱり分かんなかったんで、1問だけ分かったら何かあったんですね。漢字かなんかだったんですかね。これは解けたわって、でも10分の1だからこれ入れないなと思ったんですけど、なんでやっぱり難しかったよ。で、いろいろ引っ掛け問題とかあるって聞いたんですよ、そういう難しい問題ってね。何がどう引っ掛けなのか受けたこともないんでよく分かりません。で、この世の学校でもそうでありますので、やはり、その天に命にいたね、永遠の命にいたらもう辛いものでありますので、それってそうなんです。で、やっぱり本当に入りたかったら勉強していくしかないと同じように、本当に天に命で永遠の命にいたらもうに本当に入りたかったらそれを合わせておくしかないんですよ。だって御言葉はね、一点一角も変わらないって書いてありますから、聖書変えられないんですよ、我々ね。え、広いものをね、改ざんしてね、その消しゴムで消してね、聖書をね、消しゴムで消えませんけどね、またなんかボールペンでね、二重線で消して、狭いものと広いものって書いてあって、それはあんただけのものでここに広いって書いてあって、それはあんただけじゃない。で、意味ないですよ、それって。ダメなんですよ。我々の方で合わせるしかないんですよ。そういう意味では、明らかこういう意味で狭いもんなんですよ。その、試しを通るというかね。だからそういう意味で、やっぱり神様いじられていじられるかもしれないけども、まあ、でも、ここ、それでも入ってくるっていう人には、門は開かれるわけですから、そういう意味でフェアですよね。誰に対してもそういう意味でね。だけど、そこまでして入ってこないって人は、まあ、しょうがないかもしれないですけども、そうなんだっていうことを覚えておいてください。っていうのは、予想もつかないものが来ると、大体人間ってぼしゃっちゃいますからね。だけど、ね、注射でも、痛いと思って受けると、まあ、なんとか我慢しますよね。私も歯医者行くとき、決心言うんです。最近歯医者毎週行ってるんですけどね。で、見透かされちゃうんです。これで言いましたよね。あやまさんとこうやってですね。して、もう、ついにこの絵が来たと。思いながら来たでしょって何も言ってないのに、お前は独身術なのかと思うけど、むしろ若い人なんですけど、なんか遅くられてるんですけどね。その通りなんですけどね。ついにこの家が来たと思って来たんですけどね。ばーっと。やはり、嫌なんですよ、最初はね。でも、我慢ね、まあでもこう言っときなーってね、これをちゃんとなんとかクリアすればね。虫歯も治るとかね。そうするとまあなんか歯削ってね、場合によってはね、まあ麻酔もろくに効いてないのに歯削られてね、あ痛いですか、手を上げてくださいって、痛かったら手を上げてください、麻酔効かせも、いや初めから効かせてくれよと思うんです。なんか麻酔あんまりやんないですよね。惜しんでるんですかね。体のこと思ってくれたんですかね。いやそんなに控えめしなくても私はいいんですけどね。控えめしてくれてるんですかね、歯医者さん。だから手間も時間もかけて、でも手間も時間もかけてるんですけど、でも私は痛いんですけどね。でもまあ痛いところ行くんだと思うと、まあ用意していくとなんとかクリアしますよね。かなりでもそうなんですよ。やっぱり通る、一つは通るってことですよね。でもう一つは今までの常識で見てちゃダメだってことですよ。神の前に恵みのクリスチャンじゃなくて、カナン罪っていうのは大体この呼ぶと似たようなことを言うんだ。そうすると大体まあ想定内ですよね。思ったより大丈夫だったとかね、歯医者そういうことありますよ。私歯医者行ってね、今日も歯抜かれちゃうかなと思うんですけどね、そのある日はラッキーだったんですよね。なんか削ったんだけども、神経に至らない痛さで、ね、終わったんで、ああ、今日はラッキーで終わったと思ったんですけど、でも、大体痛いと思って行ったけど、そうでもないときはなんかラッキーだと思うんですけども、そういう目で、呼ぶ気ってそんな意味があると思います。だから、大体、マキシマムこの程度ひどいことが受けるぞっていう言葉だと思うんですけどね。そういうことだと思います。そして、 そんなこと言ってるつもりなんですけども、六節、あの時私の足跡は父であられ、いわば私に油の流れを注ぎ出してくれた。父はまあ御言葉の父ですし、油は聖霊の油ですね。だから御言葉の恵みはあるし、また聖霊の油もあったということです。で、なぜ私は町の門に出て行き、私の座るところを広場に設けた。赤者たちは私を見て身を引き、年老いた者も起き上がって立った。スカラたちは黙ってしまい、手を口に当てていた。主張たちの声もそばに、その人は上顎についた。私について聞いた目は私を称賛し、私を見た目はそう明かした。これイエス様の生涯でもそうですよね。私に聞いたあの耳は私を称賛しね、ダビデの子のお皿とかね、あのエルサレムの入場の時すごい人気あったりね、戦いになりますよね。そしてまた素晴らしい奇跡だとかね、でそういう時は通すんですよ。でもそれだけじゃないんだってことですね。だからクリスチャン生活って、しかもかなり時代を経過するときにやっぱりこれだけじゃないんだっていうことであります。で、十一節、それは私が助けよう再求める貧しいものを助け出し、見えない虚しいを助け出してからだ。まあこれは本当にあの金のない貧しいものってことはあるかもしれませんけど、まあ貧しいものね、心の貧しいものとかそういうですし、また見えない虚しい子ってね、これもあの例え目にありますよね。虚しい子っていうのは父がいないっていうことですか。この世に、肉の父はいない、この世に父はいないって、真の父っていうのはね、あの地上の誰も父の呼ぶなって言われたんですけど、天の父のみっていう人って、そういうような歩みの人たちを助けることができたっていうことがあります。それはイエス様がそうですよね。だからこの貧しいものは幸いですと、あの三者の水君に言って、そういう人たちに主は恵みとなりました。そうだったんですね。であっても、でも繰り返して繰り返して言うようですけども、イエス様はそれのみで終わりじゃなくて、やっぱり困難を経てますよね。無条理あの逮捕されたし、投獄されて、そしてしかも死刑判決まで受けてますので、そうなんです。だからこんな感じになります。で、我々に関連してもそうだというふうに思ってください。だからレムラントもあの両方通って普通だと思ってください。で、でもエレミアもね、一生懸命書いてて、ですね、あの全てのクリスチャンがエレミアの、ね、メッセージを見てるわけではないんですけど、でも見た人でそれ称賛、またそれを受け入れるわけではないと思うんですけど、でも結構あのね、例えの理解できたとかね、いろいろ褒められたりしたようなこともありました。またはあの目を見たとかね、ここではあの、その血を見ごをね、あじゃないあの、みなしごをね、助けたって書いてあるんですけども、まあ、みなしごは本当のみなしごとか孤児院の子っていう子じゃないにしても、要するに本当にあの、天の父を父とし、またあの、本当に言葉を見ていきたいっていう人の多少助けにもなったことあったかもしれません。で、あの、前も言いましたようにね、エホバの主演の方は何人もね、エレマントの教会に来られてね、そして、これを見て、エレベの部屋のメッセージで見て、そして、笑ってしまう、エホバの主演の距離から抜け出すことができた。一人じゃないんですよね。4、5人来られたんですよね。覚えてますね、クリスマス。結構ね、あっちの方からですよ。あの山梨県ぐらい、山梨かあなたやみたいな、ね、来られたんですね。で、一人のね、そのうち来た一人の人はね、なんかこのぐらいの三河さんみたいですね、こうなんか印刷したあのエレミアさんのメッセージ集とね、持ち歩きながら読んで分厚い絵をして持って、この人が一番熱心なとこ行ったんですけど、こんな風にしたら、ああ助けるんだってなってよかったです。あのでも何言ってるかというと、それで終わりじゃないんですよね。そしてでも今で評判かなり悪くなってですね、体をと思っている人も多いような感じなんですけども、どっちも受けるわけですよ。そういう意味ではあのレムラントも非道なあの他のクリスチャンが決して受けないような特別な目にあったんじゃなくて、政治的な普通の目にあって思ってください。エレミアがとんでもない悪いことしたからって思うかもしれませんけども、そうではないと言いませんけども、そうじゃなくてあの普通のことなんです。こうひどくね褒められることがあるけども、でも地の底のようにですね言われて、両方受けて一人前特別なのではなくてですね、もうあんなとこ恥ずかしいとそう言わないでですね、我慢してきてください。あのそんなもんなんですね。それを追って神の国に入っていくわけです
多くのね苦難を経て神の国に入るって書いてあるから、だからパウロだってそうじゃありませんか。ひどいこと言われてあんなにすごい福音のメッセージじゃないね、あいつはペストのような男だとかね、世界を探してる男がここにいるとかね、逮捕するとかね、両極端ですよね。でもヨブみたいにすごいひどいあれですよね。で両方受けて一人前なんですね。だから逆にあの片方だけだとまずいんですよ。そういう聖書の箇所ありますよね。全ての人があなたを褒めるときあなたは災いだって書いてありませんか。ねえ、偽予言者をそうしたからだ。だから褒められてばっかりだったら偽予言者ですけど、最近ひどいことも言われてるから、あ、もしかしたら偽予言者じゃなかったかもしれないということで、逆に嬉しいんだから、あの不適されてるんだから分かんないですけども、あの、ねえ、一応そうですよね。悪いことも言われてますから、あのまあまあ普通になってきたかなっていう感じですね。あのそういう感じであります。で、3節、死にかかっている者の祝福は私に届き、ヤマメの心を私で喜ばせた。ヤマメってはだから例えがありますよね。ヤマメってあの旦那がいないわけですから、だから真の夫であるキリストが今いない、この地上のものに頼らない夫としないっていう、そういう人たちね、そういう人たちも、まあ恵みつけるということですね。で14節、私は義を待て、義は私を追った、その抗議は上着や髪もだったって。だからイエスはまさにそうですよね。正義を持って受けたわけですね。で、言わせて、私は盲人の目から養いの足となった。これは、まあ、イエスはまさにそうですよね。だから、ね、あの、村付けの盲人もね、癒されましたよね。養いも癒されましたよね。これはまさにキリストにおいて成就しました。でも、そんなに素晴らしい盲人の目を治したり、養いを歩みましたイエス様だけど、でも、ひどい目に遭ってるわけですよね。だから、やあのそういう意味でハッピーエンドではないんです、クリスチャンって、この世ではね。やっぱりこの世は災いであるって書いてあるように、あのこれでハッピーエンドってない、あのクリスチャンに対してはハッピーエンドって基本的にはないんですね。でもだから、それ我々もあのそういう意味ではどんな風に注意深く歩んでもドジを死にようとしまいと、やっぱりどっかで悪くなるんですよ。でもその時に問題はやっぱりそれはイエス様の通った試練ですので、我々もそこをあの正しく取れるかどうかっていうのをね、主に求めていきたいというふうに思うんです。そして、まあ、自分のことを言うと、あれですけども、レメラントだってね、盲人の目を開くじゃないんですけども、やっぱりあの、ね、この時代に関して盲人的な人々に対して、やっぱり週末の音とかね、目を開くような人がいましたよね。さっきの電話ではなく話じゃないんですけども。びっくりしましたとかね、あの言ってくる人がいるかもしれないね、十本の綱、こうなのかとかね、それはあのそういう方針ありました。だからそれはあの褒められたりするかもしれませんけど、でもそれで終わりじゃないんですよ。あのやっぱりあの公平にですね、非難とかね、悪口もいっぱい生むんですね両方です。だけど良い時だけあのついてくるんじゃなくて、そういう非難されたときでもあの本当の意味で主に従っていくか、そのあたりで問われるんですよ。だから褒められてる時だけっていうのはね、そうやって片手落ちですよ。でだからそういう意味ではあの志を固く持ってですね、あのその辺あのちょっとしたことでそのくらいで、ね、痛くないんですけどね、あのちょっとしたあの事柄でついてこないってやっぱり失礼ですけど、それだけのもんですよ。まあ、それってどっか必ずつまずいてしまうんで、それは失礼ですけど、それってあの自分の選択の問題ですからね、どうこう言うことはできません。しかし見慣れなつまずいたわけではありませんので、そういう意味では自分の選択になっていくわけであります。で、4節、16節、16節で、私は貧しい者の父であり、見知らぬ者の訴訟を調べてあった。私はまた、背負する者の顎を砕き、その穴の間から獲物を引き抜いた。だから、こういうこともね、されたわけですね。だから、これ、イエス様はしたことですよね。背負する者の顎を砕き、その穴の間から獲物を引き抜いた。要するに、惑わされた距離に入った人たちを助けたってことですよ。これ、そういうふうに思いますよね。獲物を引き抜いた。だから、立法学者パリサイ人のね、そういうパンダネね、イエス様だからそういう立法学者パリサイ人をね、すっかり信じ込んで、ね、あの自分に倍増る芸能の声になるような、そういうような人たちを正しい道に導かれましたよね。
そうですよね。で、まあ、レムナントも多少あのことあったかもしれませんけども、死んだことあったよね。でも、それで終わりじゃないっていうことですね、繰り返しですけど。で、18節、そこで私は考えた、私は私の死と共に鍛えるが、主張のように私は火を増やそう。私の根は水に向かって根を張り、夜露は私の枝に宿ろうと。水とか夜露もこれも精霊の例えですね。だから、精霊の働きによって潰られたということですね。で、20節、私の栄光は私と共に新しくなり、私の弓は私の手で次々に矢を放つ。ね、弓とか矢は、これは言葉に例えじゃないかと思うんですけども、思います。で、人々は私に聞いて待ち、私の意見にも黙っていた。私が言った後でも言い返さず、私の話は彼らの上に降り注いだ。本当にそうですね。見言葉ね、イエス様のメッセージもそうですね。三条の水からわーっとこの奥の人々に注いだわけですよ。彼らは雨を待つように私を待ち、後ろの雨を待つように彼らは口を大きく開けて待った。で、すごい恵みを、言葉をキリストを通して与えられたわけですよ。で、私は彼らに褒めかけてもらって、彼らはそれを信じることができなかった。私の顔の光は限らなかった。私は彼の道を選んでやり、主張として座についた。って、まあ、また王として軍勢と共に座り、しかも嘆く者の慰めの胸を得る。だから、まあ、王として来られたわけですかね、イエス様はね。だから王として、っていうのはまあ普通のことなんです。ではあるんです。だけどでも、その結論って、この世においてのイエス様の結論って何かっていうと、結局としてはね、十字架につけられて、しかもね、その罪状書きに書いてあるわけですよ。これはユダヤ人の王って書いてますね。で、それって、でもって十字架につけてしまったわけですよね。だから、我々も似たり寄ったりだと、大体似たり寄ったり、関連者においては、似たり寄ったりの生涯を送るんだというふうに思ってて、大きな間違いありません。だから、かつてね、すごい恵みの受けだからって言っても、やっぱりその、カナンの時っていうのは、そういうのにいろいろ覆されたり、ひっくり返されたり悪く用いられたりするのかもしれません。だけどもでも主の結末を見るならば、そのうち十字架にかけられたというのは事実ですけど、それで終わりではありません。でも蘇られてね、そして、神の右に座ったんですよ。これ以上のね声はないですよね。で、我々もそうなんだというふうに思ってください。殉教の人は終わりって思っちゃうとなんか悲しい結末なんですけども、必ず蘇りあるわけでありますよ。しかもね、何度も言うようですけども、どっちにしたってこいつはあれですけども、この地球長くないんですよ、明らかに。太陽も地球も滅びへ来るっていうのをね、真面目にNASA だってそういうことを言ってるわけですよ。やっぱりね、地球の磁極がおかしくなるとかね、太陽もね、どんどん磁極がおかしくなったりですね。で、しかもびっくりしましたよね。やっぱ生根は見てみるもんですよね。暇つぶしに見たんですけどね、アメリカの YouTube ですね、本当かなと思ったんですけどね、時局が動くって英語でポールシフトって言うんですけど、読んでて、あ、これ本当だというふうに思いました。前は北極はカナダのね、あったで、その極が動いててテントムシあるまいしと思うんですけども、動いてね、1年間40マイルとかね、他のところ200キロとか書いてあるんですよ。で、しかも2000年以降すごい勢いで、今までないような勢いで動いて、でもってどんどんどんどん動いて、カナダからどんどん動いて、ロシアのシベリアまで移っちゃって、今は現地でシベリアにあるんです。どんどんどんどんどんどん動いていくんですね。そしたらそれって極が動くって大変なことなんですね。で、また磁力がなくなってるっていう話もあるんですけどね。だから要するに何言ってるかというと、やっぱり聖書に書かれた通りのことなんで、びっくりすることはないんですけども、やっぱり太陽も地球も天体が焼け尽きて溶けるっていう日はやっぱり来るんですよ。で、それは感じられます。だからそういう意味で、まあ、何に悲観的なことを言ってるんじゃなくて、でそういう意味では我々はやっぱり蘇りを目指さなければいけません。また栄光の体に入ることを目指さなきゃいけません。なぜなら肉の体をいくら保ってね、アンティスト拝んで肉の命を保ってからって言ったって、いずれ地球が滅びてしまうもんですから、我々はやっぱり、そういうのを求めていくべきであるというふうに思います。で、そういう意味では、信仰の導きって、またその完成者でイエスから目を離さないでいなさいって書いてありますように、我々のクリスチャンの最も正しいパターンっていうのはあのパターンですよ。それも、この世では捨てられたり、また場合によっては命を失ったり、で名声も何も全部取られましたよね。前にも言いましたように本当に裸ですよね。 私は裸で来たから裸で帰ろうと、本当に裸ですよね。そう言うとちょっと不謹慎ですけども、だって上着も取られて下着も取られたって。そうですよね。でもそれって別にあの体の裸ってもんじゃなくて、それはやっぱこの世で全てのものをね、この世の全てのものをあの失って帰ったってこと。だから我々はこの世で、何も持てないで帰ったからって言ってもびっくりすることはありません。後ほど得るべきものがありますからね。だから変に期待すると、また持ち物があると人は危ないですよ。あの交換条件でね、ね、そこに未練があるとね、どうしてもこのね千人教会の牧師になりたいとか思って、それが野望だとか思ってですね、本人は思わないけど、それがあの口には言わないけど、それが実は隠れた望みだったんだけどね、この像を拝めば千人教会なのにね牧師にしてやるとか言ってですね、拝んでしまってね、霊の道をしまってしまった最悪ですよね。でそういう面ではやっぱり血を守って、結局イエス様がそうだったんだから、我々も大体似たようなもんであると、そう思っていればそんなにあのびっくりしません。あのそんなもんだと思ってですね。で逆にそういうの持ってる人は危ないかもしれませんよね。でそういう意味合いでは、でもそれで失っておしまいになって、それはあの結局は損得問題ですけども、でも死はそれで終わりじゃないですよね。後に天の神の右に座したんだから、そっちはずっとずっといいし仲になりません。だからどうぞ惑わすような働きとかとかいろいろ来ると思うんですけど、まあ、今日の結論としては、我々はこの29章は良いことばっかりですね。恵みとか素晴らしいメッセンジャーであったり、また人からの称賛を受けるとかですね。これは全般です。これは来週30章は、年の初めに30章やりますけど、これ後半ですこっちはなんかいろいろとかあるし、両方合わせて一つなんですよ。ワンセットなんですよ。一ついらないとかね、それダメなんですよ。両方合わせてワンセットですから、両方合わせないとあの感じですね。だからそれは、取れていきたいというふうに思います。でもあんまり言わないんですね、キリスト教会ではね。あの信仰は若者とかね、あの名声は若者じゃないですけど、富は若者とかね、歌にありますよ、富は若者って書いてますからね。それはちょっとそうするとなんか違うよね。それはちょっと呼ぶ歩みとかね、キリストにも違うんじゃないかって思います。この世の繁栄を求めちゃってますからね。そういう人って危ないです。そんな歌ばっかり歌ってるとね、そんな歌ばっかり歌ってるとね、そういう意味では惑わされるですね、聖書的な基準に立っていきたいと思います。我々は御言葉を超える必要はありませんけども、しかし聖書の基準に立ちたいと思います。じゃあ